今週の聖書はヤコブの手紙1章19節20節です。拝読いたします。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。人の怒りは神の義を全うするものではないからである。今週は、この箇所を通して、人の怒りは神の義の妨げと題して、泉川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりなく礼拝の場を開いてくださって、私たち一人一人を招いてくださることをありがとうございます。今日も迎えてくださるあなたとの交わりの中で、私たちに深い平安とともに、あなたの愛による心の満たしを与えてくださることを感謝いたします。私たちはあなたに愛されているものとして、あなたにふさわしいものとして、私たちも生きていきたいと、そのように願います。あなたが愛であられるように、私たちも愛となりますように。あなたが常に変わらない平安を持っていらっしゃる方でありますから、私たちもまた変わることのない平安を持って歩むものでありたいと思います。あなたが常に命のために働かれるお方であるように、私たちもまた愛を持って命のために生きるものとならしめてください。そのためにあなたは私たちに御言葉を与えてくださって、受け入れる御言葉を通してご聖霊の働きを導き、ご聖霊によって私たちが御言葉に生きることができるように、新しい心も新しい思いも与えてくださることを感謝いたします。この世界の中にあるありとあらゆる課題問題は、あなたの愛を私たち一人一人が受けることによって解決するものであるということを思います。どうぞ天の父よ、あなたの愛が私たち一同の上にありますように、またイエス・キリストを信じる者たちを通して、神の愛が多くの人々の中に伝えられていきますようにお願いいたします。今日も与えられた御言葉を感謝いたします。この小さきものをあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、今朝はヤコブの手紙の1章19節と20節の言葉が与えられましたので、そこから語らせていただきたいというふうに思います。特に中心となるものというのは、20節の人の怒り、人の怒りは神の義を全うするものではないという、人の怒りは神の義を全うするものではない、そのお言葉を中心にしながら、与えられた時間語らせていただきたいというふうに思います。聖書を読みますと、私たちが怒りに駆られることは良くないことであるということを教えていますし、私たちもカッとなったその瞬間に口から出た言葉によって、あるいはまた実際暴力を通して今まで積み上げてきたものを全部壊してしまって、後で後悔したということはあるのではないかと思います。ですから、怒りを覚えることに、言うなれば一種の快感を覚える、そういう人でない限りはですね、怒りということは自分にとっても周りにとっても良くないものであるということは、おおよそ多くの人たちは知っていることだというふうに思います。そういう意味では、私たちも怒りから離れたですね、そういう生活を送ることができるものでありたいと思いますが、今では私も少しは穏やかになりましたけれど、 子育て真っ最中の時にはですね、私がただ頭がかゆくてですね、こう頭のを触るんですけれど、私の手が動いた瞬間にですね、私の子供たちに緊張感が走るんですよね。で、長男の よしきは、私が食事をするときに、私が座っているところの右側ですね、ここの方に座っていましたから、ですから彼が一番反応早いんですよね。こうして身を隠すようにするんですよね。どうしたのかと聞いたら、いや、お父さんに叩かれるかと思ってと、こういう条件反射が出るぐらいですね、子どもたちが小さい時には、私はちょっとこういう荒っぽい、そういう父親だったというふうに思います。まあ、そうして何かお前したのかと聞いたらですね、よしきも、いや、何もしてないけれど、なんで何もしてないのに叩かれると思うのと。もうこうなったらですね、条件反射ですから、私がことあるたびにですね、厳しくやってきたことが、こういう態度を生み出したんだなということです。まあ、しかしそういう時期も通り過ぎてですね、本当に私自身が、イエス様なしには自分は本当はちゃんと生きていくことはできないのだということが分かって、神のために生きるというよりはですね、神が私のために生きてくださっている、それで神様に頼る思いでですね、どうぞこの小さいもののために、愚かなもののために、神様助けてくださいと、本当に自分が生きていくために持つべき心とか態度とか、そういったものを得ようと思ったらですね、もう自分ではどうにもならないと思いましたので、神様助けてくださいというのが私の祈りになり、信仰生活の基本的な歩みに変わったわけです。で、そういったことがあってから、子どもたちもですね、自分たちの家にですね、平和が訪れたみたいなことをですね 言うようになりましたから、まあ、脅かされる生活から解放されたということだというふうに思います。まあ、そういう意味では基本的に私たちは怒りというのはですね、良くないものだというふうに思っています。ところがですね、私たちはこの怒りというのをですね、よし、私は怒るぞみたいなですね、これから私は怒る人として生きるんだみたいなですね、こういう決心して怒ってる人っていないですよね。気がついたらですね、もう怒っていたという、気がついたらですね、もう自分でも抑えられない怒りの感情に駆られていたということですから、一体この怒りというのは人間の中から生み出されるものなのか、そもそも怒りは神が与えてくださったものなのか、やはり私たちの怒りということのですね、根源というか根っこのところには何があるのかというところをですね、一度考えてみることは大切でないかというふうに思います。私は基本的にはですね、この世界の中にあるものというのは神がお作りくださったんですから、全てのことの起源というのは神にあるというふうに基本的には思っております。ですから私たち人間からすると、嫌だ、こののはダメだと思っていることであっても、でも本来は神様が与えてくださったものではないのか、改めて本来は神様から与えられたものでありながら、私たちの心の在り方によって本来良かったはずのものが良いものとして機能することができなくなっているということがあるのではないかというふうに思うわけですね。そうすると怒りもですね、必ずしも全面的に否定するものではなくて、受け入れていい怒りと受け入れてはいけない怒りというのもあるのではないかというふうに思います。そうした時に、イエス・キリストは旧約聖書の中で神様が教えてくださる律法ですね、その律法の中心というのは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、主である神を愛すること、そして自分自身を愛するように隣人を愛すること、この2つの愛に律法の全体がかかっている、すなわち神様のお言葉、 考え方、なさること、すべてはこの2つの愛に基づいているものであるということを教えてくださっているので、そうすると本来はすべてのものは愛ということを中心に存在すべきもの、そうすると愛から離れたものはもしかしたらですね、与えられた時には良いものであったにもかかわらず、私たちが愛から離れることによってそれが悪いものとなってしまっているということがあるのではないか。最初にこの世界に誕生したのはアダムとエヴァですよね。そのアダムとエヴァは最初は私の肉から骨からと骨によってその存在しているもの、肉からの肉、骨からの骨ということで、アダムはですね、自分の命のようにエヴァのことを受け入れましたよね。まさに受け入れるというのは愛が働いている時の印ですから。ですから完全に妻のことを受け入れることができ、また妻も完全にですね、夫のことを受け入れることができた。そのことの印としてお互い裸でいたけれども、恥ずかしいと思うことはなかった。要するに相手の前で自分が隠すようなことをすることはお互いなかったということですね。なぜならば愛は寛容、親切ですから、受け入れるということが愛の一番基本的な機能ですから。そうするとアダムもエヴァを受け入れ、エヴァもまたアダムを受け入れましたから、受け入れている者同士の中にですね、隠す必要もまた責められるのではないかということで怯えるとかですね、そういったこともなくていいわけですよね。まあ、そういう意味では、本来2人でいることは良いこととして与えられましたけれど、その人間関係でさえも愛が失われたときに、そこから今日に至るまでのですね、さまざまな痛み苦しみ、世界の悩みとして広がっていっているということです。司会の方にが祈りましたけれど、今日繰り広げられている世界の中での紛争あるいは争いというのが、結局のところは愛を失った者たちによるですね、怒りをぶつけ合う場となってしまっているということは間違いのないことだというふうに思います。ですからこそ私たちは愛を回復していかなければいけないということですね。ではそもそも神様が私たちに怒りを覚えるようにしてくださったのはどういうことなのかということですけれど、まあ私の感覚で言うと、身近なことで言うとですね、子供の時も私は喧嘩は嫌いでしたし、なかなか喧嘩はしなかったんですけど、その兄がですね、私のこう、手を掴んでですね、こうしてギュッとこうしてつねるわけですよね。あるいはまた内股が特に痛いんですけど、内股のところギュッとしてからこうつねるんですよね。この痛いという、もう耐え難い痛いという時にですね、私の中に出てくるものがですね、怒りなんですよね。もう兄貴に対して日頃絶対反抗することはないんですけど、この痛みが生じた時にはですね、さすがに兄に対して、喧嘩するというのとちょっと違いますけれど、やめてくれということで、それを払いのけようとする時のですね、エネルギーというのは怒りですね。ですから天の父なる神様は私たち一人一人の存在を最も価値あるもの、大切なものとしてくださっているので、命が脅かされる、ね、命が脅かされる時にその脅かしている状況を払いのけていく、遠ざけていくためには、自分自身を脅かすほどのエネルギーが、マイナスのエネルギーが自分に向かっているんですから、それを跳ねのけるためにはですね、それ相応の力が自分の中から出てこないといけないんですよね。この排除していく力というのが我々にとっては怒りとして認識されるものであるというふうに思います。ですから神様はこの我々が神様によって作られた世界を生きていくときにですね、 命あるものはみんな自由に、ある意味ではそれぞれの思いで生きていますから、そうすると神様が作ってくださったこの世界は私たちの世界ではありますけれど、でも命あるものが自由に動き回っていることの中で私たちの命が脅かされる場合というのはあるんですよね。そうした時にですね、私たちはその危機的な状況に置かれた時にはそれをどうにかして払いのけなければいけませんから、ですから私たちが命を守っていかないといけない、こういう状況の中で内側から溢れてくるですね、圧倒的なエネルギーというのは、まあ一言場で言うのであればそれは怒りという形で表されてくると言っていいと思います。ですからこういう自分たちの命が守られるためには怒りはですね、必要なものなんですよね。ですからそのために私たちは怒りを持つときに相手に怒りを持つんじゃなくて、相手との間に起こっている自分自身を脅かす現象ですよね、それを排除したいというときに出てくるのが実は怒りということだというふうに思います。ですから本来私たちに与えられている怒りというのは神に対してとか人に対してとか向けられる怒りではなくてですね、自分の命を守っていくために自分の命を脅かされる状態ですね、状況、それを払いのけようとするのが本来の怒りであったというふうに思うわけです。でもそれは前提として神様とアダムとエバが互いにですね愛し合うという愛が前提となっている世界の中では怒りは純粋にですね命を守るためだけの機能を果たしていたというふうに言っていいと思います。ところがですね、私たちが神様との関係から離れて、そして愛に生きるというよりはですね、同じ愛であっても自分だけを愛する、自己中心的なですね、こういう思いを持つようになってからは、私たちの怒りの対象というのはですね、変わってしまったということですね。例えば最初の怒りというのは自分の命を脅かすものに対しての純粋なですね、排除しようとする力でしたけれど、でも私たちはですね、そういう命の危険にさらされることがなくてもですね、もう怒りまくっているという、怒りに燃えているという、こういうことはあるわけでしょ。命が脅かされるという状況ではないのに、なんでそういう怒りが出てくるのかということですけれど、我々が自己中心的な思いを持ったときにですね、例えば自分はこうしたいと思っているときに、自分がしたいことができなくなったみたいな形になってくると、自分にとってはそれがいわゆるストレスになってくるということですよね。ですから自分にとって好きなこと、嫌なこと、不快なもの、思い通りにならないとか、そういう自己中心的な心を持ったことによって自分にとって嫌なものに囲まれてしまった、と包まれてしまったというこの感覚ですよね。その感覚がですね、命のための状況を排除するではなくて、自分の気持ちに合わないこと、自分の気持ちにそぐわないもの、まあ別の言い方すると自分にとって気分が良くないこと、そういったことですね、そういったことを排除するということに我々の怒りという感情がですね出てくるようになってしまったということですね。ですからそういう意味ではサタンがですね、神によって愛され、また愛を持って生きるものであった我々人間の中に愛するということ、愛し合うということを捨てさせることで、それを忘れさせることによって、私たちは些細なことに対してもそれを嫌に感じ、怒りを覚えるというようなことが起こるようになってきたということですよね。ですからそういう意味では私たちは命の危険、自分の存在が脅かされるというこういう非常事態でない時でもですね、もう頻繁に怒りを持ってしまうということになってしまったということです。 しかしその時にですね、私たちはその怒りを感じる、その原因となっている相手、最初は状況でしたけど、相手、人に対して怒りを感じるということになっていきますから、最終的に私たちの愛のかけた私たちの怒りというのはですね、その自分たちに嫌な思いをさせる人たちの存在をですね、排除していくという方向に向かいやすいものとなったということです。ですから最初の人はですね、誰も殺しませんでした。誰も傷つけることはしませんでした。またそういうふうに心の中から怒りが出てくるということはなかったんですよね。でも愛を失った時に、私たちはですね、神は大切なものではなくなり、人も大切なものではなくなり、どんな場合でも自分が一番大切ということになってしまったことで、自分のためであったら、極端な言い方をすると世界中の人たちを排除しても、いいんだというぐらいのですね、気持ちになるということですよね。実際そうすることは不可能でしょうけれど、やはりこういう怒りがもう内側にあふれている人たちというのはですね、もう自分自身がいろんな事件とかいろんなことを考えて、たくさんの人たちをもう皆殺しにするんだみたいなですね、ことを仕掛けてくるわけでしょ。人の限界があるので、その人が殺せる範囲内、傷つけることができる範囲内にとどまってはいますけれど、もしその人にさらに多くの人たちを殺戮することができる力をもし与えていたとしたら、その人が起こす事件、またその被害というのは甚大なものになる可能性というのは実際あるんじゃないんですか。ですから我々がですね、愛を失ったことによる怒りというのはですね、結局のところ自分が不快であればあるほどに、その矛先は人に向かっていくという、こういうことではないのかというふうに思います。そういう意味では本来であれば、神様が与えてくださった怒りは自分の命を脅かしていく、あるいは愛する者の命を脅かしていく、その状況をですね、あの状態を排除する、排斥するということがメインでしたけれど、今日ではそうではなくなったということになるわけですね。そうすると、今日の聖書の中で人の怒りは神の義を全うするものではないとありますけれど、結局人の怒りはですね、神の義を全うするのではないとありますから、人の怒りは人の義をですね、全うするものという話になるんだと思います。ですから私たちが怒りとともにですね、私が義なんだ、私の考えていること、やろうとしていること、それが正しいんだという人間が義というもの、ね、義というものを自分の中にまとったときに、私は正しいんだ、あるいは私たちは正しいんだという、それがですね、結局もたらすものは必ずそうでないというものと争い、またそうでないことを主張する人たちをですね、排除するという話になっていきますから。ということで、人の義のもたらすものは結局争いと破壊、要するに命を傷つけていくということに必ずつながっていくんだということを思わされるわけですね。ですからヤコブは、私たちがそういう意味での愛を失ったところでのこの怒りですよね、その怒りを持って生きることはしてはダメなんだ、これは私たち本来人間の持つべき怒りではないんだという意味で、愛する兄弟たちよ、このことを知っていなさい、人はすべて、聞くに早く、語るに遅く、怒りに遅くあるべきであると、このように言うわけですよね。ですから正しい意味で怒ることができる人はですね、どういう人なのか、聞くに早い人である、語るに遅い人である、 怒るに遅い人である。それこそですね、私たちが正しくですね、命を守る、自分の命と愛する者の命、その存在を守るために、しかも相手にではなくてその状況に対して怒りをぶつけていくという、そういう正しいですね怒りを私たちが持つためには、先ほどヤコブが言われたような、3つのことについて、私たちは自分たちの生き方として、あり方としてそれを身につけるということを、心から祈って願っていかなければならないということになるわけです。そうすると、この神様が与えてくださった怒りを正しく怒ることができる人というのは、先ほども言いましたけれど、愛に生きる人だと言いましたよね。愛を持っているからこそ怒りは正しいものとして機能しますけれど、愛を失った時にですね、その怒りというのは人も世界も全部破壊してしまうというですね、恐ろしいものに変わるわけですよね。ですから、そういう意味で私たちがもし愛に生きているのであれば、怒りを正しいものとして扱うことができる人であるならば、その人は全て聞くに早い人である、語るに遅い人である、そして怒るに遅い人である。こういう人こそ神の義というのを全うすることができるんだと、ヤコブ先生は私たちに対して語っているわけであります。それは愛ということを前提にしたときは、それは当然なことだなというふうにこの聖書を読むことができるわけです。でも愛を前提に生きていない方々にとっては、すべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきという言葉を聞いた瞬間にですね、なんか途方もないことをヤコブ先生言い出した、こんな無茶なことを我々人間に要求しているというふうに思ってしまう方々もいらっしゃるかもしれませんけれど、でも本来私たちが愛に生きるということであれば、ヤコブ先生がおっしゃっていることはその通りと、アーメンと私たちは言うべきことであろうということも思わされるわけです。結局のところですね、愛というのは結局お互い同士、イエス様が新しい戒めを与える、兄弟互いに愛し合いなさいという言葉がありますけど、愛というのは結局相手のことを私も愛し、そして相手もこちらは愛しますよね。そしてその愛ということの中身というのは、いつも語っていることではありますけど、パウロの言葉を借りるのであれば、愛は寛容であり親切です、ね、これが聖書の定義なんですよね。愛は寛容であり、親切です。結局寛容であるということは相手のことを受け入れるということです。で、受け入れることによって、その人に対して自分が成し得ること、良いことは親切としてその人のために行うということです。私たちがですね、誰かを愛するというのは、その人を全面的に受け入れて、そして自分ができやすることのできる全ての良いことをその人のために必要なことをしてあげるということです。こういう関係性の中で命というのは生きることができるし、守られることができるし、育つことができるんだって。だからパウロは、愛は寛容であり親切だというふうに私たちに教えてくださったわけですよね。そうすると、私たちが相手のことを受け入れる、相手に対して寛容である、相手のことを受け入れるというのはどういうことになるかというとですね、その人の中にある気持ち、その人の中にある希望、その人の中にある考え方、いろいろなものをですね、私たちは受け入れていくということになるわけです。そうすると、受け入れるということは、こちら側が話す側になるのか、それとも聞く側になるのかということを言うのであれば、コミュニケーションにおいてですね、一番優先されることは相手を受け入れるということになりますから、当然聞くということになるということです。そして聞くということがちゃんとできたら、親切にすることもできるわけです。 私たちは自分たちのですね、独りよがりの愛を相手に押し付けることが良いことではないわけです。その人が必要としていることに対して、私たちがその必要に応えていくということであれば、それはいい意味での親切ということになりますよね。だから私たちがですね、相手のことを受け入れて、そしてその人に対してふさわしいことをしてあげることができるとしたら、私たちは相手が どんな状態なのか、何望んでいるのか、何を必要としているのか、そういったことがわからないという状態の中で相手に何かいいことをしてあげるということは可能かって、どんなですかね。自分のこと何も知らない人が、今日から私はあなたに親切にしますから、もう大丈夫です、私が言うこともやることも全部はあなたにとっていいことになるはずですと言われてもですね、誰も信じられないですよ。私がどういう人か、何を望んでるか、そういったこともわからない人が私に対して適切に何かをしてくれるということはですね、まず不可能なことだということわかるじゃないですか。ですから教会の中で私たちは愛を持って、例えば地域の方々、あるいは地域の中で困っている方々のために愛するものでありましょうという話はするわけですけれど、でも相手のことが何もわからないでその人たちに対して親切をするということは可能かどうか、不可能でしょう。ですから私たちが本当に愛を持ってその人に仕え、その人を祝福し、その人を守っていくためには、私たちは聞くことから始まるというのは当然すぎる話だということになるわけです。ですから私たちは聞くにまず早くなければいけないとヤコブ先生が言っていることに対して反論はないわけです。その通りだというふうに思うわけですね。そして聞くということを一生懸命すると、相手のことがいろいろ分かってくるでしょう。いろいろ分かってくるとどうしたものかというふうに私たちは考えていくということになるわけですよね。だからそうすると私たちがですね、相手のためにこの問題を、この人の在り方を、この人の置かれている状況をどうしたらいいのかということを考えている間はですね、私たちは自分の意見なんか言えないですよ。相手の言うことをしっかり聞こうとすれば慎重に聞くでしょう。そしてしっかり聞いて、その人のために本当に良いことってどういうことだろうかということを考えるんだったら、思いつきで安易にですね、こうしたらいいですよ、ああしたらいいですよ、これがいいですよみたいなことはですね、本来は言えないわけですよね。でもしっかり聞くんだったら、私たちはですね、その人に対して語ってあげる、伝えてあげるべき言葉もですね、当然ながらふさわしい言葉をその人が受け入れられ、その人にとって良かったということになるような言葉をですね、私たちはその人に与えたいということになるでしょう。塩で預けされた言葉を使いなさいとありますけれど、それは結局私たちの言葉がその人にとって最も良いものとなるように言葉を使いなさいという意味ですよね。そうすると話を聞いて、分かった分かった、じゃあこうしたらいいよ、ああしたらいいよみたいなですね、そんなスピード感を持って人に対応するということは実はやってはいけないということかもしれませんね。かえって私たちはそのことを自分の中で神様との対話の中で、あるいは御言葉を通していろんなことを考えながらですね、相手に対して答えていくということになりますから、そうすると語ることに早くではないですよね。相手に対して早く言葉言ってあげればいいというものではなくて、その人にとってふさわしい必要な言葉を語ってあげるということが、その人の状況を変えていくということになるので、私たちは語るのに遅いということにならざるを得ないということになりますよね。ですから正直言うと、聞くに早く語るに遅いというところまで行くとですね、ほとんど私たちは怒るということには至らないということですね。最もそうすると起こり得ないのがですね、怒るという ことになるということですよね。だから自分いつもこう喧嘩っ早くて怒ってばかりいるなと思うのであれば、ヤコブ先生が教えた最初の言葉ですよね、聞くに早くという、この聞くに早くということだけを自分自身が心がけることができればですね、私たちは怒りに遅くなり神の義を全うしていくという、そこの次元に私たちも進んでいくことができるということです。そういう意味では愛情があってもなくてもとにかく聞くということをしたらいいということでしょ。じゃあ自分の中でですね、1分は聞けたとか言うんだったらですね、次の目標は2分なんですよ。あ、2分聞けたぞだったらですね、3分聞きましょうなるわけだから。ですからそんなに自分たちの心の在り方がどうのこうのではなくてですね、結局他者のために自分たちが受け入れて親切にするためには必ず聞くということはしないといけないことですから、そういう意識を持って自分が聞くということを大切にする、聞き続けることができるようにするというふうに、自分自身の中での聞くというその能力というんでしょうかね、その働きみたいなものを自分の中で増やしていけばいいということになりますから、私たちが思っている以上にですね、実はヤコブが教えてくださっていることは、容易に自分たちが自分のものとして身につけることができるはずのものであるということを覚えたいんですよね。ですからそういうふうにしていったときに神の義を全うすることができる。それはそうでしょう。神の義というのはですね、その人に対して最善のことをしてあげるというのが神の義なんですよ。ですから神の義というのは私たち一人一人に対して最善のことをしてあげるという、それを実現するということが神の義なんですよ。神の義というのをですね、人間の義と取り違えてですね、人間の義というのは自分の思い通りにしろ、自分の思い通りにしないのはやっつけてやるみたいなですね、そういう人間の義のあり方ですよね。神様もそういう義を持っているというふうに誤解する方々がいますけど、神は自分の義を振りかざして、それに合わないもの、従わないもの、自分の気に食わないもの、嫌に思ったものはもう全部踏み潰しているみたいなですね、こういう義ではないんですよ。神の義というのは愛するその人にとって最善をしてあげるということがですね、神の義なんですよ。ですから神は自分たちがこの世界の中で平安を持って生きることのできなくなったこの世界だからこそ、神は私たちが平和なうちに愛と喜びを持って生きることができる、そういう世界を私たちにとって本当に必要なものとして与えたいと願って、聖書の全体を通して神が私たちに何をしようとされているかということのメッセージがあるんですよ。それが神の国という言葉なんですよね。神の国を実現するぞって、みんなが神の国を一緒に生きることができるようにさせてあげるぞって、これが私のこの歴史の中を通して実現しようとしている私のビジョンであるということを聖書は教えてくださっているということですね。ですから私たちが人の話を聞いてあげることができる、そしてよく考えることができるようになる、それで自分たちの中から怒りも含めたですね、感情的なものが自分たちを左右しなくなっていくときにですね、私たちは聖書が教えてくださっている二つの愛ですよね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、ね、力を尽くして主である神を愛せよといったときにですね、神様を愛するときに私は心尽くします、思い尽くします、知性尽くします、で力尽くします、こういう愛を神様との関係の中で身につけたときにですね、私たちは神以外のものは心は尽くしません、思いも尽くしません、知性も尽くしません、力も尽くしません、あなたのようには愛しません、他の人たちにはもっと悪い形で提供しますって、これは神の御心ではないんですよ。 私たちをそのように愛してくださった神様に対して、私たちが同じように神様を愛するというこの愛を身につけることを通して、それをもって自分のことのように隣の人たちのことを思うんだよというのが、聖書の中で示されている愛ということになるんですよね。だから聞くことができないと、でそれを聞いてよく考えるということができないと、あるいは感情に揺さぶられることがあったりしてはですね、私たち心尽くせないですよ。もう最初から心乱れてますから、心尽くせませんし、思い尽くせませんし、考えることもできませんし、力だって、適当にしましょうみたいな話にかならないじゃないですか。ですから私たちは聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くなって初めて神の義を全うすることができる。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして自分のことのようにその人のために一生懸命生きていくということが可能になってくるということですね。ですからイエス・キリストのご降誕を祝おうとするクリスマスを前にしてますけれど、イエス様が生まれるということで、私たちはもうとっても賑やかにですね、楽しくですね、その時を迎えるわけですけど、でも事実としてはですね、父なる神様が私たち全ての人々の罪過ちを許すために、我が子を十字架に送るためにこの地上にイエス・キリストが生まれた、これがクリスマスですから、決して人にとってはそれは喜びですけれど、それを送り出す父なる神様にとっては大きな痛みを伴うものがクリスマスであったと言わなければなりませんし、イエス・キリストご自身も、私はこの世界に生まれたのは自分のためではなく、人々が救われ神の御心がなるために自分の命を捧げるべきところに私は生まれたのだ、ですからイエス・キリストは死ぬことを前提として生涯を歩んでくださったということですよね。ですからまさに愛を持ってこの世界に来られたのがイエス・キリストであり、だからこそイエス・キリストは十字架に至るまでの道のりの中でですね、さまざまな形でサタンは、人々はイエス・キリストの中に怒りを引き出してですね、そして神の義を行うことができないものにさせようとして、あの手この手でですね、いろんな意味でイエス・キリストに大変な状況を与えたわけです。でもイエス・キリストは唾を吐きかけられようが、棒で叩かれようが、ひどい策略を持ってですね、イエス・キリストのことをバカにしたようなですね、扱いをしたとしても、それでもイエス・キリストはですね、怒りに駆られてね、我々人間のような怒りに駆られて、それで怒りを持って戦うということはしなかったんですよ。ペテロはそれができませんでしたから、イエス・キリストを捕らえに来た人たちに怒りを表して、剣を抜いてその一人の耳をですね、切り取ってしまったというのがありますけど、そういう最中にあってイエス・キリストが弟子たちに手出しをするな、あなた方が捕らえに来たのは私だとこう言いながらですね、剣を持って戦う者は剣を持って滅ぼされるんだ、あなた方もこういう状況であったとしても怒りに駆られるんじゃないよと、このようにイエス・キリストは語られた。ですからイエス・キリストの生涯というのは、まさに聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅い、そういう生涯であり、そしてそういう神の子としての怒りのみをもって怒りを表すことができるイエス・キリストは、神の義というのを全うすることができたと、私たちは知るべきであると思わされるわけですね。少し長くなりましたけれど、クリスマスを前にしながらですね、私たちは人の怒りに駆られて生涯を生きるのではなく、私たちのために死ぬために来てくださったイエス・キリストがどのように歩まれたかということを改めて心の中で確認しながらですね、良い形で今年のクリスマスをですね、共に祝うようになりたいと思います。お祈りをいたします。 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは神の怒りとはかけ離れた人の怒りにまみれながら今日まで生きてきたとこのように思わされます。そして怒りが起こるたびごとに神が与えてくださった祝福もあるいは絆も自分自身の怒りをもって全てを破壊してきたということを思わされます。どうぞ天の父なる神様、失われた神に対しての愛、人に対しての愛、失われたその愛を私たちの中にもう一度回復させてくださって、私たちが聞くに早く、語るに遅く、そして怒るに遅いものとして神の義を全うするものとさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。